いや、交渉成立。さすがベロニカね。交渉って言いますと、明日朝一でこの部屋に電話を引いてくれるそうよ。長机なんかも使わせてくれるって。
この部屋は自由に使ってくださいって。
ベロニカと白蓮連れて行って正解だったわよ。こちらが頼んだことすんなり OK なんだもの。商店街以外でも状況は同じかい。
お姉ちゃん、白蓮は？
ああ、お星様が綺麗だからちょっと見てくるって中庭に。
ここの星空は見事だものね。
事件の話に夢中になってて、それを忘れていたのだよ。
私たちも行っちゃう？中庭。
行きますか。
星空か、なんかロマンチックだな。
ここの星空はね、本当に空から降ってくるみたいに見えるから、きっと驚くわよ。
空から降ってくるって表現としてはインプットされてますけど、実感したことないですね。楽しみで。ん？空から？
空から？
ああ！
白蓮、ごめんね。お外にほったらかしで。
大丈夫。目が覚めたし。
寒かったよね。はい、あったかいお茶飲んで。
ごめんね、白蓮。こっちの話が盛り上がっちゃって。星空見に行くの忘れちゃったのよ。
問題ないのね。それより藤沢くん、空からというのは？
犯人が接触を試みる方法をナタリアさんと考えていたんですけど、陸路や海からでダメなら空からじゃないかと。
今空からの可能性を絞り込んでいるところなのだよ。ウラジコン飛行機、ウラジコンヘリ、本物のヘリ、スカイダイバー、タコなどなど。
ラジコンは電波の届く範囲が広くないから、鹿の島では現実的ではないわね。本物のヘリやスカイダイバーは論外。タコも犯人の位置がわかるからダメね。ね。
残るのはやはり。
タコなのだよ。
それくらいしか考えつきませんね。
もし日頃からハトを訓練している者が犯人のメンバーや知人にいたら十分可能なのだよ。
金庫の持ち主に金庫の鍵とナンバーを鳩の背中につけさせて放球するように指示を出せば、犯人は鳩の帰りを待つだけということね。
トランシーバーよりずっと可能性がありそうな気がするのだが、どうだよ姉ちゃん、白蓮、二人の直感は？
直感も何も、トランシーバーと一緒に鳩がどこかに隠されていないか別荘を探してもらえばいいわけで。
そういうことね。どうか鳩が別荘から見つかりますように。
そうか、鹿の島の別荘以外から鳩を飛ばす計画もありえるわね。
ここは犯人の立場で考えてみようではないか。犯人は11日の朝に別荘の電話を使って指示を出す。別荘の電話が最も楽な方法だからだ。
そしてその指示はなるべく短くて分かりやすいものになるわ。
逆探知を恐れてですね。
そういうことだよ。犯人が電話してくる日時が前もって分かっているんだから、警察もそれなりの用意をしているからね。
距離が短いと発信元を追跡する時間も短くて済む。犯人も必死でしょ。
こんなことを考え合わせると、やはり鳩は別荘の近所に置いておいて、その鳩を使うよう指示するのが一番都合がいいのではないかな。
まあ別荘近辺を探してみて、鳩がいなかったらまた考えてみたらいかが？私はいると思うけど。
実は私もいると思うのだよ。
じゃあ僕もそう思います。
じゃあ今のところはこういう方向で話を進めてみてはいかが、師匠。
ではここからは犯人が別荘の近辺に置いている鳩を使うという線で話を詰めていくわよ。ベロニカも白蓮も手伝って。
ラジャー。
もし犯人が鳩を使うとすると、大きな問題が一つあるわね。
空に飛ばした鳩をどうやって追跡するかですかね。
なるほど。
私もそれをどう解決するかずっと考えているのだよ。
鳩ってどれぐらい飛べるの？
数十キロから数百キロ、長いのだと1000キロを超える時もある。訓練の度合いによるのだよ。ただ あまり距離を長くするとそれだけリスクも増えるからね。おそらく今回のは数十キロ以内の飛行ではないかと推測する。
リスクと言いますと？
鳩も生き物だからね。何かの拍子にパニックを起こして迷うこともある。またカラスや猫に襲われて怪我をすることもあるのだよ。そうなれば当然帰巣できない。距離が短ければそういったリスクも減るだろう。
相変わらず博学ね、ナタリアンは。
テレビドラマや映画だったら小さな発信機をつけるんじゃない？
おお、白蓮、
相変わらず唐突な意見。
でもそうだよ、ナタリア、お前持ってないの？ジェームズ・ボンドが使いそうな、そういう発信機。
ああ。
ある。以前、師匠と一緒に作ったんだった。師匠、あれ、どこにありましたっけ？
研究室に置いてるわ、確か。あれ？あ、じゃあ、これで解決ですかね？
いや、まだ問題が残っている。どうやって追跡するか、なのだよ。
だから、小型発信機を使うんじゃ？
その小型発信機の出力を考えると、せいぜい数キロ。見晴らしのいいところで、数十キロにしか電波を飛ばせないのだよ。
それも微弱な電波ね。
人や車の追跡は、目視しながらだからその発信機で十分なのだが、空を飛ばれてしまうとね。それも猛スピードで、電波をキャッチし続けるのが、なんとも。
なるほど。それは至難の技ですね。
ナタリア、さっき日頃から鳩を訓練している者が犯人のメンバーや知人にいたらって言ったよね。
言ったけど、
日頃から鳩を訓練するって意外に目立つんじゃないの？
お姉ちゃん素晴らしい。当日発信機に頼るだけでなく、事前の聞き込み捜査も加えるべきだね。犯人が日頃から鳩の世話をしている可能性大となれば、当然近所の人たちはそのことを知っているだろうからね。それに、
それに
電書鳩は血統も重要らしいから、飼育時だけでなく入手段階でもどこかに手がかりがあるかもしれないのだよ。一応鳩に関する日本の団体にも問い合わせるべきだね。確か2つほど団体があるはずだ。
あれ？でもこうやって聞き取り捜査が有効なら、取引に鳩を使うのは犯人にとっては結構危ないことなんじゃないの？
前もってこちらが犯人が鳩を使うことを知っている場合はかなり危ないのは確かだよ。しかし、こちらが鳩のことに気づいていない場合はそうじゃない。何も用意をしていないこちらは飛び去る鳩をじっと見つめて終わるだけだよね。
そして慌ててこちらが聞き取り捜査を始めた頃には、犯人はすでに大金を持って姿をくらましている。
鳩の持ち主が犯人に騙されたり、利用されたりしている場合もあるからね。その場合、犯人の逃走はなおさら容易になる。
じゃあ、鳩の可能性に気づいている私たちは、ぐっと有利で先手を打てるということね。
そういうことなのだよ。我々の推測が当たっていることを祈るのだよ。
こうなると、田川警部に九州と山口くらいまでの範囲で、鳩を飼っている住人の情報を集めていただくしかないわね。っていうか、これ明日一日で終わらせたいから今すぐ連絡した方がいいわね。もう一回電話してこなくちゃ。一日でできますかね？
日本の交番を信じるのだよ。
ナタリアさんの交番に対する信頼は絶大ですよね。
当然なのだよ。
でも犯人が鳩を使わない場合もありますけど、そうなるとその大捜索は無駄に。
その時はね、ベロニカ、田川警部、ごめんなさい、外れちゃった。でいいのよ、田川警部はそういう時のための警部なんだからね。ナタリア、
おっしゃる通り、今までなんと空振りしたことか。
田川警部ってちょっとグッドかも。あれ、藤沢くん、どうしたのかな？
え、
何か思いついたという顔してましたよ。
本当かい？それは期待できるのだよ。で、何を思いついたのかね？教えてくれたまえ。
たまえたまえ。
ナタリアさんに質問なんですが、さっき言ってた小型発信機って、その、発信する電波の周波数って決まってるんでしょ？
一応はね。
どんな周波数を使うんでしょうか？
いくつかの周波数を選択できるようにしたと思うのだが。
じゃあじゃあ、 アマチュア無線の周波数って使えます？
144メガか50メガなら確か。
無線のことはよくわかりませんけど、それって明後日からのフォックスハンティングでどうにか利用できません？つまりその発信機をつけたハトをフォックス代わりにするんですよ。
ブリリアント。そうかそうか、その手があったね。九州中のアマチュア無線化に協力してもらおうということだね。この時期ならイースポの心配もないし、いけそうなのだよ。師匠、早速そのプランを練るのだよ。
これも田川警部に連絡よね。とにかく情報収集が円滑に行えるような連絡網を作らないと。ナタリア、今夜は残念ながら眠れない。